理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第347回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと今日は滑舌が悪いかもしれません。
ハッピーバレンタイン。
そんなタイミングでしたっけ。
多分。
あ、そうかもしれません。はい。
大丈夫。私、前後半年間チョコレート受け付けてます。
それは価値が少ないんじゃないかな。
いや、別にバレンタインデーに価値があるわけじゃないんですよ。チョコレートに価値があるわけです。
うん。っていうことはいつでもってことね。
Yes, of course.
そう。ちょっとですね、今日、歯の治療で夕方麻酔をして、一応麻酔は、切れたんですけど。
麻酔切れた後もなんか違和感だけ残るよね。
ちょっと違和感残っていて。ろれつが回らないかもしれないので、
滑舌が悪かったら。ろれつが回らないときには、ラリルレロ。ろれつが回らないとき何を言えばいいのかな。
だからいろんなものがよく言えないってことなので。
の練習練習、はい。
大丈夫です。
へぇ。
ということで今日はですね、毎月恒例の、はい、お便りの紹介する回になっております。今月もたくさんお便りいただいて、今月とか先月ですね、1月にいただいて、新年のご挨拶、あと私のお誕生日の、祝いありがとうございます。
ありがとうございます。
あと、猫の話多かったですよね。
そうそうそうそう、猫ね、猫ですよ。
写真もつけていただいた方が何人かいらっしゃって。
猫です。はい、猫でございます。
かおりさんがヨーロッパはあんまり猫見ないなとかって言うから、いますよ、いますよっていうメールがたくさん来ました。
いいな、いいな、いいな。私が行ってるところにたまたまいなかったというか、その外に散歩してる猫がいなかっただけなのかもしれないけど、ぜひ、猫、猫、猫。
ね。ちょっと、猫の話題でなんかあんのかなとも思っていますが、
なんかあるんですか？
今んところないです。この前の三毛猫の話ぐらいですね。
うん、そうですよね。でも、なんか、ねえ、可愛いですよね。なんだろう、猫によって全然性格が一匹一匹違うのね。
はい。
そう。可愛いんですよ。
ということで、いつもメールありがとうございます。
ありがとうございます。
いくつかね、本編では、質問を中心に取り上げようと思ってるんですけど、はい、いくつか、メールの紹介、オープニングでしちゃってもいいですか？
うん。
まずですね、フィンランドに住んでらっしゃるモイネンさんからいただいたメールで、
はい。はい。
カレンダーの配列は私も月曜始まりが断然好きと。
おう。
で、こちらでは壁掛けでも輸入品以外は日曜始まりはまずありません。で、週番号も使えます。
うん。
っていう話と、ね、日本のカレンダーは日曜始まりもさることながら、月の最後の日付が30日とか31日がこう、2日がひとまずの中に収まっちゃってるというか、ぎゅうぎゅう詰めになってるのが。
斜めにスラッシュが入っててってやつですね。
そう。が嫌ですねっていうのがあって。
嫌ですね。はい、はい。
わかるわかるわかるって思いました。
うんうんうんうん。わかるわかるわかる。
なんか。
結構、カレンダーを、まあ、手帳も含めてですけど、買うときに、まあ、去年使ったものが良ければそのまま同じメーカーのやつを買いますけど、まあ、いろいろパラパラ見るときに、ポイントがあるじゃないですか。自分なりのここはこうしたいポイント。
そうそう。
例えば月曜始まり、日曜始まりと、あと、週末の枠が大きいバージョン、ちっちゃいバージョン。
それ、あれじゃない。手帳のさ、スケジュールが土日が一マスになっていて、その仕事を頑張りますタイプと、
そうそうそうそう、
土日の方が大きいぐらいのやつあったりするよね、手帳。
そうそうそう。
カレンダーは同じ大きさが多いでしょ。
あ、まあそうですね。壁掛けとか、手帳とかだとそういうこととか、あとその、やっぱり、月末月賞の日付の書き方。
月末がギュッてなっちゃってるやつとかね。
そうそうそうそう、そういうやつを、まあ、ポイントを見て、まあ、明確な点数化はしてるわけではないけど、そこから自分の、まあデザイン、 とかそういうのも見ますけど、これがいい、これが悪いっていうところから絞り込んで、で、毎年いろいろ探すの好きでしたけどね。まあ今はもう決めちゃったメーカーがあるので、そればっかですけど。う
ん、あと、カレンダーもう一ついただいていて。
はい。
ゆこぽんさんからはいつでも、買っているカレンダーで、太陽、月、星の暦というカレンダーを買ってますというのをいただいてます。
はい。
私もね、一時期、月齢、
はい、
満月とか新月とか、絵で載ってるやつとかを買っていた、はい、数年買っていたこともあるんですけど、
うん、
それをやめちゃったのは、理科年表とか、天文年間とかを買うようになって、
うん、
詳しい話はそっちでってなっちゃったんで、カレンダーにも、たくさん情報が入ってなくてもいいなと思って、今はそっちの、そっち系っていうか、その、天文現象がカレンダーに入っている紙のカレンダーは買ってないですね。
私も買ってはいないですけど、ただ自分のカレンダーに、満月、新月、半月、うん、手帳か、は書き込んでます。
私は Google カレンダーで、国立天文台が出している公開カレンダーを、表示すると、二十四節気とか、新月満月とか、っていうのが入るので、それを使っています。
おー、なるほど、なるほど。そういうのは、そうですよね。Google カレンダーの、面白い機能として、そうやって他の人が公開しているカレンダーを、なんだろう、自分のところに表示させることができるので、
そうそう。
そういうのって、
だから、
うまくいいところがあると使えますよね。
そう、日本の祝日とか、うん、惑星現象とか、二十四節気とか。
あんまりないのかもしれないけど、習い事とかのスケジュールをそこの教室が公開してくれると、
あるある。
いいんですよね。
なんか、だって、出張の時の、海外出張の時のスケジュールをそれで公開しますって言って、何時に誰々とアポイントメントみたいなのがそこに入って、そこ見てくださいって言われたことあったもん。
ああ、なるほど、なるほど。そうそうそうそう。結構便利ですよ。
はい。というようなメールと、あとですね、はい、久々にママウサギさんからメールをいただきまして。
お、ありがとうございます。
ありがとうございます。結構ね、毎週のようにもらっていた時期があったり、
はい。
たまにな時期があったりして、普段こんなところに来ましたとか、こんなこう季節の変わり目を感じましたみたいなところを、送ってきていただいて、とてもこう、なんていうかな、住んでらっしゃるところの風景が目に浮かぶようなメールを送ってきていただいてありがたかった。ママウサギさんから、誕生日のメッセージもらいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとですね、ちっちゃい、質問に、一つ答えようと思っていて、マークさんからいただいた、ブルーライトカットメガネに色がついてないのはなんでっていうやつですけど、色がついてるのもあります。つまり、青を、カットして少し赤っぽく見えるメガネと、ほとんどわからないメガネもあって、要は紫外線から、一番紫外線近い青を切っているっていうのもあるようです。私はよくわかんないです、効果が。というか、普段、普通のメガネをかけてしまっているので、ブルーライトカットのメガネと、かけ比べたことないのでよくわかんないです。
確かに。そう、私も、普通メガネをかけてるから、時々その上に、あれかけたことありますよ。なんだっけ、踏んでも壊れないメガネ。
踏んでも壊れないメガネじゃなくて、
座っても壊れないメガネ。あ、ってやつ、なんだっけ。
あ、あれね。
あれ、なんだっけ。目の前に今あるんだけど、名前が浮かばないよ。あれ。そうそうそうそう、あ、そうだそうだ、はずき。
ルーペね。
そう、カタカナ3文字っていうのは分かってたんだけどね、ここでね、ニトリって言葉が出てきちゃったのよ。
ニトリメガネ。
そしたらね、もうそれ以外にね、カタカナ3文字が出てこなくなった。
ちょっとわかります。
好きですよ、好きですよ。多分これは、どうなんだ、ちょっとよくわかんないんですけど、メガネの上からかけれるようなデザインになってるのか、たまたま私がそういう形でかけても問題ないのか。
いや、メガネの上からでもかけられるんじゃないかと思いますよ。
だから、二重にすることもありますけど。
うん。まあ。一般的にですね。
はい。
寝る前とかに、 赤っぽい光になってた方がいいっていうのはありまして、
はい、
やっぱりこう昔ながらのお日様って、朝と晩は赤っぽい光になるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、横からの光が当たるとね。
そうなのでレイディーサンランかな、で、昼間の方が青っぽい光っていうので、その睡眠にはその青い光とかをこう寝る前にたくさん浴びると睡眠が良くないっていうのはあるようですけれども、目が疲れるのはどこまで疲れるかよくわかんないなとは思っています。
私もよくわかんないですね。とりあえず寝るときはぐっすり寝ているので、
はい。あと最後にオープニング、ですね、ハンドルネームドクターグンマーさんからいただいたメールですね、
はい、はい、ドクターグンマーさん、
はい、344回のオープニングで、話していた下校時の歌、小学校一斉下校の歌、赤青黄色だと思います。私も懐かしくなって YouTube で探しましたっていうのを見まして、
うん、
私も探しまして見つかりました。赤青黄色、こう、あ、信号の歌っていうのでですね、
はあ、
そうです、そんな歌があったんです。
知らない私。
知らないよね多分ね。私幼稚園の時で、群馬県
幼稚園の時に歌った歌を覚えてる？
そんな話をしたじゃないですか、昔々の記憶の話を。
あれした？
そうですよ。香里さんが昔のことこれだけ覚えてるんだよねって印象があってっていう。
あれ私からしかも話を振ってる。
そう。それで、それだったら、そういえば幼稚園の下校の時に、校庭というか園庭に並んで、皆さんそれではさようならみたいな時にかかっていた歌ですよ。
へー。
うん。
そう。ほう。
赤、黄色、青になったら渡ろう。赤ではいけない、黄色はまだだよっていうので、メールにはですね、黄色はまだだよって言っても、黄色はまだだよじゃなくて赤もあるんだから黄色はダメでしょって歌わなきゃいけないんじゃないかっていう疑問が、書いてありまして、
はい。
はいはい、そう思いますと思いました、私も。
そうそうそうそう、そうね。いろいろ諸事情はあるけど、一応黄色は止まれですよね。
そうですよ。点滅とか黄色は止まれですよ。
うん。
止まれるもんなら止まりなさいですよ。
止まれるもんなら止まりなさい。
そうです。だって硬いこと言うとあれですよ。小さい子だと、歩行者用のやつが点滅したら近い方に行きなさい。だから、渡りかけだったら戻りなさいっていう指導もあるぐらい。
あら、それは初めて聞いたわ。
はい。なので、交通事故気をつけましょう。
交通事故気をつけましょうね。そう、はい。いろんなね、自分が悪くなくても事故ってしまうことはあるけど、でも自分が悪いことをすれば、確率は上がってしまうのでね、
うん、
少しでも身を守るためにも守った方がいいですね。
はい。ということで、オープニングはこんな感じにして、かおりさんの方から1月にメールを送っていただいた方々のお名前を紹介して、本編の方に行ってみたいと思います。あ、一個忘れてた。
何ですと？
ですね、KT アットマーク富山さんから、
はい。
いろいろご指摘を受けてまして、
はい、いろいろ、はいはいはい。
ちょっとこれ、
この話もありました。
これは今日じゃない時に、丁寧に取り上げたいと思います。
ああ、じゃあまたね、この話ができるわけですね。
はい。
はい、やった。
ということで、お名前の紹介お願いします。
ソニアイ、猫の時間。
じゃあ。
はい。1月にメールをいただいた方々です。サンサンさん、サイジュウゾウさん、シカゾウさん、クスリンさん、BC タカさん、タケさん、ダムマスターさん、パックスケの父さん、マークさん、ムーさん、11次元さん、ジュンパチさん、サイクルマンさん、レモニーさん、モイネンさん、KT アットマーク富山さん、ママウサギさん、ユコポンさん、ドクターグンマーさん、段階オヤジさん、モルさん、ヒゲジーさん、以上の方々からいただきました。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
あと初めての方も多分いらっしゃったと思います。ありがとうございます。
ウェルカーム。
ということで本編の方に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では一つ目の質問からいってみましょう。
はい。では一通目のメールです。 BC タカさんからいただきました。最近月の撮影に凝っています。寒いベランダでですが、満月に近づくとどんどん真上に行ってしまい首が痛くなります。ところで夏場の月はそれほど上でなかったような気がしますが、地球と月の公転経度が季節によって違うからですか？太陽と地球、それに月の軌道、軌跡を頭に描いてみていますが、よくわかりません。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね。
うん。
夏と冬で満月の高さは違います。
満月の高さが違います。
はい。
太陽の高さも違いますよね。南中する高さ。
そうです。
うん。
どういう説明が一番いいか結構悩んだんですよ、これ。
ほう。
地球の地軸は、
うん。
公転面、太陽を、地球が回ってる面から、234度、23.4 度。
うん。
傾いています。そこまではいいですよね。
はい。
だから、軸が、私たちは北半球にいるので、地軸が太陽の方にお辞儀をしているとき、一般的にこれ夏って言うんですけど、
ほう。
その時には、
うん、
日本から、北半球から見たときに、太陽が、
うん、
高いところを通ります。反対に、お辞儀をしているときが逆向きだと、太陽は低い方に見えます。
はい。
そこまではいい？
はい。
いいよね。
うん。
ということはどういうことかというと、で、月は、地球の公転面とほぼ同じ面を回っています。
はい。
そんで、真夏の満月、要は夏至の近くの満月を考えると、地球から見て、太陽がありますよね。
うん。
で、その地球の軸は太陽の方にお辞儀をしています。
はい。
だから太陽が南を通るときに高く見えます。で、満月のときには必ず月は太陽と反対側にいます。
うん。
いいよね。
はい。
なので、夏至の頃の満月は、月から見たら地球の地軸は、反対側、北が月から遠くなるように傾いているので、月は低いところを通るように見えます。
うん。うん。うん。うん。うん。
で、冬は、冬至の近くの時には、うん、太陽と地球の関係は、太陽から見て、北極の方の軸が離れるように傾いています。お辞儀してます。
はい。
ってことは、満月の時に太陽と月の関係を考えると、月は、地球から見て太陽と反対側にあるってことは、地球の地軸は月の側に傾いてます。
はい。
なので、冬至の頃の、月は、日本から見て高いところを通ります。
ほうほうほう。だつまり、本当に、なんだ、夏は太陽が低いけ、低いけど、月は低いわけですね。
満月は
高い、満月は低いと。で、冬は太陽は低いけど、
満月は
高い。満月は高いと。だから、冬場に首が痛くなるのは仕方がないと。
そう。でも、冬の新月に近いよ、三日月とか、
はい、
っていうのは太陽のすぐそばにいるわけですから、
うん、
それは太陽と一緒に動いてる。
おー、ああ、そっかそっかそっか。だから、満月の時はっていう風になるわけですね。
そうです、そうです。なので、3月は、
うん、
上限の月が高くて、
うん、
10月は下限の月が高いのかな？多分そうです。つまり、太陽から見て、90度の向きに地球の地軸が傾いてるから、そっちに月が行った時に高く見える。
はい。
なので、3月春分の頃は、上限の月が高く位置に見えて、下限の月の時には低く見えて、
うん、
10月ぐらいの、秋分の日の近くの時には、
うん、
上限の月が低く見えて下限の月が高く見えるはず。
なるほど。
はい。ということです。
なるほど。じゃあ月の高さは、 満月から新月にかけてアップダウンアップダウンを繰り返してはいるわけですね。でもって満月のことだけ考えてみれば月と太陽と反対側と。
そうです。
なるほど。じゃがじゃん。
これでうまく伝わったかな？
はい。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
では次のメールです。鹿蔵さんからいただきました。昨今、温暖化、温暖化と騒がれています。温暖化になれば北極や南極の氷が溶けて海水面が上昇するのは理解できるのですが、なぜ温暖化になると雪がたくさん降るということも言われるのですか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年はそんなに雪降ってないですけどね。
ね、でもなんか、今まで北海道の雪が降ってなかったのが、なんかドサッと降ったっていう話ですか？
あ、ニュースではね。
うん。
まずですね。
はい。
北極の氷が溶けても、
うん、
海水面は上がらない。
はい。あ？ん？ん？
で、南極の氷が溶けると、海水面は上がる。
ほー。
あと、気温というか海水の温度が上がると、
うん、
温度が上がると水って膨張するじゃないですか。
ああ。
で、海水ぐらいたくさんあると、温度の変化、うん、1度とか2度違うと、
うん、
海水の体積の膨張で海面が上がる。
うん、へえ。
はい。っていうのはちょっと置いておいて。
あ、置いちゃうんですか？
地球が温暖化するとか寒冷化するっていう時に、
うん、
なんていうかな。全体的に暖かくなるっていうのもあるので、
うん、
こう、例えば、東京の気温が宮崎の平均気温ぐらいになっちゃうみたいな話もあったりするんですけど、
うん、
それにもまして、地球の上ってこう、風が吹いていたり、大きくこう、空気の塊が流れていたり、海も暖かいところと冷たいところで暖流、寒流があったりするっていう中で、
はい、
一概に、温度が、平均気温が1度上がったっていうのが、全体が1度上がるわけではないっていうのが一つ目ね。
はい。
平均すると1度上がるんだけど、1度上がるってことは、うん、1度以上上がるところもあるし、
うん、
もしかして、その、温度上昇で、海流の向きが変わるとか、あとは、風の吹き方が変わるとかっていうのが起きれば、もしかしたら温度が下がるところもあるかもしれません。
うん、
で、一般的には、
うん、
気温が上がると、海からの水蒸気がたくさん出るので、雨が降りやすいとか、
うん、
あとは、低気圧が起こりやすいんで、荒れた天気が多くなるっていうのがまあ一般的な話。
うん、
なので、うん、冬は雪がたくさん降ったり、雨もたくさん降ったりすることが多いんですが、
うん、
一方で、どっかでたくさん、なんていうの、低気圧が起こるとかっていうのと、並行して、あるところに、うん、通っていた雲がずれてしまうとか、
はい、
気流がずれるとかね、うん、っていうので、降ってたところが全く降らなくなるっていう変化もあるかもしれません。
ほう。
どっちかっていうと、派手になる、気温が上がると。
うん、
水蒸気の上昇が多かったり、熱の交換がたくさん進むので、
うん、
なので、いろんなものが派手になるっていうのが傾向としてあると思うんで、雪がたくさん降るところもあるんじゃないかと思います。で、またそれが、はっきりとは分からなくて、
うん、
0.2 度上がった時に、ここの雪が多くなるのか少なくなるのかっていうのは、なんとなく読めるというか、予想はつくかもしれないですけど、うん、地球全体の中で、考えると、予想が外れることもあるんじゃないかと思います。
うん。
うん、で、それと並行して、毎年のね、変化があるじゃないですか。暖冬だとか、
はい、
今年の冬は寒いとか暖かいとか、
うん、
そういうのでも、変わったりするし、皆さんちょっとだけ経験でお分かりかもしれませんけど、日本付近は季節によってこう低気圧が周期的に通り過ぎていくんですけど、
はい、
温度がほんの少し変わると低気圧の通る場所がほんの少し南に行ったり北に行ったりすることになるんじゃないですか。そうすると、いつも降ってたはずの雨が降らないとか、いつも降らなかった時に降るとか、
はい、
台風の進路がちょっと変わるっていうのとかが起きるわけで、
うん、
なので地球温暖化っていうのは異常気象っていう、これまで経験したことなかったような、気象現象が起きやすいっていうのは傾向としてあるけど、どこが暑くなる、どこが寒くなる、どこが 雨がたくさん降るとかっていうのは予想できないところがあります。
はい。
はい。ということですね。なので、一概に雪がたくさん降るかどうかはわからないですけど、ドカ雪や、豪雨や、カンカン照りっていう、ちょっと振れ幅が大きくなるっていう可能性はあると思います。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい。
純八さんからいただきました。風力や太陽光などの再生可能エネルギーは不安定であり、生産の予測が難しいため、発電の力としては主力になれないという趣旨の回があったと思います。そこでふと思ったのですが、太陽光や風力のエネルギーで水を水素として生産し、その水素を保存し、安定的な火力燃料として使用すれば、再生可能エネルギーの不安定さをカバーできるのではないかと思うのですが、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね。
にゃん？はい。
そうです。
あ、イエス。
なんですけど、
はい。
じゃあなんで水素は流行んないのっていうのがあったりするんですけど、
はい。
あのですね、今、エネルギーを貯めておくこと、
はい、
っていうのは、いろんな方法がすでに検討されています。
はい。
そんな中で、主なものを話すと、うん、電池で貯めるとか、
うん、
今、実用化で容量が一番大きいのは、うん、揚水発電機というか、揚水式水力発電か。
揚水式水力発電？
そう。
水を貯めとくわけですか？
ダムに、水力発電所のダムで、
はい。
水車を工夫すると、
うん。
電気を使って、水を、下流から湖に上げておくことができるんですね。
へぇ。
だから電気が余ってる時には、うん。水の位置エネルギーとして電気を貯めると。
ほうほうほうほう。あ、で、必要時に、ダムを放水みたいな。
そうです、そうです。
あ
っていうのとかがあるんで、
うん、
すでにいくつかあるんですよ。蓄電池、揚水式発電、うん、揚水式水力、
うん、
あとは水素化も検討されてます。
はい。
あとは、フライホイールって言って、
うん、
モーターで、なんか回しといて、
うん、
で、必要になったら、そのぐるぐる回ってるやつからエネルギーをもらうとか。
うん。
あとは、超、電動の、コイルに貯めるとか、
うん、
っていうのがあるんですが、結局ね、どのくらいの応答速度か、すぐに貯めてすぐに出したいか、とか、うん、ゆっくり貯めてゆっくり出したいか、あとはどのくらいの容量を貯めて、どのくらいの容量を出すかっていうのとかが、やっぱりありまして、
はい、
水素は、長期に向いてるんだよね。水素にしちゃえばずっと貯めておけるから。
うん、うん。
とはいえ、水素にして貯めておくのはなかなか大変で。
うん。
場所も食うし、漏れないようにしなきゃいけないし。
はい。
っていうのと、揚水式発電、揚水式水力？
うん。
は、まあ、サイクル効率っつって、貯めてから出すまでの効率が、一番いいので 80% ぐらいまであるんですけど、水素で貯めて、それを電力として取り出すと、半分ぐらいになっちゃうんですよ。下手すると3割ぐらいになっちゃう。
あら。
っていうので、容量と、なんていうかな、貯蔵期間と効率、うん、とかっていうのの組み合わせで、例えば水素も、水素にしてから、こう、発電に使わないで、違う燃料として使うっていうのが、たくさんできれば、そっちの使い方もあるのかもしれないですけど、まだまだね、石油工場から出てくる水素の方が安かったりするんで、電気から作るより。みたいなことがあって、結局は、水素で貯めるっていうのがまだまだ流行らないんですよね。
なるほど。
で、蓄電池だと、効率がいいやつだと9割ぐらいのサイクル効率、貯めて出すみたいな。
はい。
で、それも、皆さんが思ってるよりもずっと大きい工場のような場所に電池があって、そこで貯めて出すっていうのだと、例えば1日の中で出し入れをするとかね。
うん。
あとは、すごい容量をたくさん貯めたい時には、やっぱり、揚水式水力とか水素がいいんじゃないかとかね。
うん。
みたいなことで、容量と、効率、あとは、うん、コスト、あとはエネルギー密度っていうのもあって。う
んうんうん、密度、あ、はあ、その、所蔵しとく体積というかそういうやつですか？
そう。で、水素は、エネルギー密度は高いけど、
うん。
設備というか、コストは高い。うん、コストも高い。で、揚水式も、高いっちゃ高いんですけど、
うん、
もともと水力発電所として作っちゃったやつにプラスするって思うと、そんな高くなかったりとか。
うんうんうん、まあ、水素は結局まだインフラ的に全然整ってないですもんね、実際に。例えば、もう水素自動車の世界になっていて、あちこちに水素ステーションがあるんだったら、また、あれですけども、今現時点では水素ステーションもない状態なので、実際水素を作って貯めてたとしても、結構その、インフラを整えるのも難しそうですね。
なので、水素は将来的には、可能性はあるんですけど、うん、今はあんまり強くないんだよね、うん。
なるほど。
っていうのが、正直なところだと思います。
はい。
なので、都市部で、
うん、
局所的に貯めるなら、蓄電池やフライホイール。で、全体、要は電力網で田舎も含めてって言ったらいいんですけど、だと、揚水式っていうのが今、うん、まあまあ、使い物になってるのかな。
はい。
はい。ということです。よろしいでしょうか。
よろしいでしょ
う。そうなんですよ。やっぱりね、風力発電と太陽光発電は、自然の力を利用するので、うん、曇ってたら発電できなかったり、風が止まってしまったら発電ができないわけじゃないですか。
うんうん、
だから、タイミングもそうなんですけど、全体の容量も見積もりにくいっていうのがあって、
うんうんうん、
難しいですよね。
うん、
なので、石炭とか石油を燃やしたくない、天然ガスは燃やしたくないけど、
うん、
安定して電力を供給するっていうのも皆さんすごい大事で、
うんうん、
そんな中、どう、こう、やりくりをするかっていうのは、なんだろうな、全部こう、民間に任せた方がいいのか、
うん、
専門家が、やった方がいいのかっていうのも議論があるところで、
うんうん、
民間に任せたからって安くなるわけじゃないんで、
うん、
そこはね、難しいなと思います。
なんか、あれ、この間吉田さんと話したのかな、ちょっと覚えてないんだけど、蒸気機関車の時代は、変な話、レールの幅の規格さえ合っていれば、どこに行っても石炭は、まあ、当時に関しては、石炭はどこにでもあったから、どこにでも、どこでも動いたけど、今は、電車、
うん、
になったら、結局その、電力の、供給の状況によって、そこら辺が変わってくるので、すんなり移動して動かないですよね、電車は。
乗り入れが大変ってこと？
日本の電車を、例えば、中国に持ってってすぐに動きます？電力供給が。
電圧とかの話。
そうそうそうそう。
まあ、いろいろありまして。
でも結構難しいっていうか、めんどくさいんじゃない？一回こう変換しなきゃいけないとかがあるんじゃないですか？
その割に、南米とかね、で、日本の車両が動いたりするんですけど。
うん、確かに動いてるかもしれない。動くんですか？動かないわけもな、動かないわけではないって感じ？
そうそう、だって、多くの場合は、混成するの大変だけど、
うん、
この列車を持ってくっていうのが複数編成あるんだったら、
うん、
すでに線路が引いてあるところに突っ込むのは大変なんですよ。
うん、ああ、だけど、じゃあ、逆に南米とかは、その日本の電車が走ってるところは、日本と同じ電力供給をしてるってこと？
っていうのは、変電所作るんで必ず、電車走らせるときには、
うんうん。
その変電所の仕様を変えればいいんで。
ああ、なるほど、なるほど。
ただ、混成して走らせるのは大変ね。
ああ、今あるものとね。
そう。
なるほどね。そうだけど、昔の蒸気機関車であれば、石炭さえあればどこでも走ると。
ただ、石炭を、運ぶ施設備を作んなきゃいけないけどね。
いや、当時はほら、電気があんまり普及してなかったから、石炭はどこにでもあったじゃないですか。そうそうそうそう。って考えたときに、その当時にしてみれば、石炭というものがいいエネルギーの、貯蔵だったわけですよね。
そう、だから、一番何が、いいかとか、まあ、理屈的に蓄電池の容量もある程度を超えると難しいんだけど、
はい。
何をどう組み合わせるかはいろいろあるんじゃないかと思いますよ。
はい。
今も、蓄電池タイプの電車もあったりするんじゃなかったっけな。
あれが違います。蓄電池とはちょっと違うのかな。電池ではないか。電池、あ、違うか。
とか、あと中国では実験が進んでるのは、バスを電気バスにして、
うん、
給電を、路面からする。
おお。
っていうバスが走ってたり、だからトローリーバスの、
はいはい、違う、
無線給電。とかっていうのもあったりして、いろんなのがありますよね。日本でも都内とかはずっと市電って言って、レールがあって、パンタグラフがあるタイプの、はい、電車が走ってましたけど、それがなくなって、自家用車に押されて、
うん、
今はそれが、都バスとかバス路線になって、
うん、
また、ライトレールっていう市電みたいなものが、あっちこっちで見直されてとかっていうのに変わってきてますよね。みたいなことで、エネルギーの使い方も変わっていくし、その交通網ってやると、またこう人々の動きとも絡んでくるんで、
うん、
いろんなものの最適化っていうのが進むのかなと思いますけど。
はい。
はい。ということで、ちょっと話が逸れちゃいましたけど、水素も、希望はあるけど、すぐに流行らないかなって感じです。
はーい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい。
レモニーさんからいただきました。過去の配信で、今使ってる電気は今作ったもので、電気はコンセントの右の穴から出て仕事をして左の穴へ帰るとありました。では、左の穴へ帰った電気はその後どうなるのですか？ヤフー知恵袋で同じ内容の質問に、最後は発電所の発電機まで戻るとの回答が数件ありましたが、それが正しいとしても、電流や電子の動きの具体的な図が浮かびません。そもそも交流がプラスとマイナスが1秒間に50、おは60回切り替わっているのに、電流の流れるのは一方向で変わらないということになぜとなっております。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずですね。
はい。
交流は1秒間に50回とか60回方向が変わりますと。
うん。
だから、電流も、
うん。
あっちに流れて、こっちに流れてってやってます。
へぇ。
だから、一方向ではありません。
あ、そう、じゃあ、一方向ではなく、行ったり来たり、行ったり来たりしてるってことですか？
そうです。
じゃあ、動いてないの？その電子の動きとして、その、一個一個の電子はともかくとして、大きな流れとしては、だって行った分戻るわけですよね。
小学校の時に、
はい。
電池と豆電球つないだの。
はいはいはい、ありました。今やんないの？やるよね。
ね、なかなか電球が作ってないらしいよ。
ええー。
まあ、それ置いといて。
はい。
あれも、プラスから電流が流れて、
うん、
豆電球の中でエネルギーが使われて、
うん、
マイナスに返っていくわけでしょ？
はい。
あれ、離しちゃうと、電球消えちゃうよね。
そうですよね。だから、回路が繋がって初めて電気が流れるわけですよね。仕事をした後も帰る道がないといけないってことですもんね。
そう。なので、うん、例えば紐を、
うん、
持って、
うん、
遠くのものに何かしようと思うと、紐をループにして、こっちでくるくる回せば、ベルトをかけて、行きと帰りがあるわけじゃないですか。
うん。
で、ぐるぐるぐるって回せば、反対側のやつもぐるぐるぐるって回るの分かります？
はい。
で、例えば、それを、一方向に回すと、向こうでも一方向にずっと回ってるよね。ベルトとベルトだと。
うん、はい。
で、それを、例えば手で持って、
うん、
右を引っ張って、左を引っ張ってって、こう順番にやるとするじゃないですか。
うん。
そうすると、向こうにあるものは、ぐるんぐるんぐるんぐるんって、右回り左回り、右回り左回りってありますよね。
はい。行ったり来たり、行ったり来たりします。
まあまあ、そんな感じです。
じゃあ、何か仕事をしていない時の電気っていうのかな？の流れ、まあ仕事をしていないから流れてはいないのかもしれないけど、
うん、
本当に、その、行ったり来たり行ったり来たりってその場で振動してるようなイメージなんですね。
あ、そうだ
から。ただそこに仕事をさせると、まあそのほんのし、なんだよ、じりじり進んでいくような感じ？でも行ったり来たり行ったり来たりしてるんだよね。
行ったり来たりしてます。でも、一個。
でも流れる。
一個の電子が、
うん。
発電所を出て、
うん。
あなたのお家に行って、
うん。
発電所に帰ってきて、もう一回逆向きに発電所から出てっ って思ってるとちょっと間違い。
ま、実際は詰まってるわけですよね、イメージとしては。
そうです。ホースの、こっちのから水入れると向こうから水がビャって出ますよね。
うん。うん、
でも、こっちから水を送ったらすぐに向こうから出るけど。
うん。でも同じ水が出てるわけではないわけですよね。
押し込んだから向こうから飛び出すっていう風になってるわけで。
はい。
さっきの紐みたいに、紐を、うん、向こうまで持ってって、滑車というか、なんかに引っ掛けて、こっち側にこう持ってきて、左右を順番に引いて、出して引いて、出して引いて出してってやると、向こうでぐるんぐるんぐるんぐるんって回るイメージに近いんじゃないかと思います。はい。で、紐がつながってなくても、こっちは力を出して、引っ張ろう、押そう、引っ張ろう、押そうとしてるけど、
うん、
紐がなければ、何も動かなくて、電気は使われなくて、
うん、
細い紐でやるか、太い紐でやるかで、電流が変わってくるイメージでいいんじゃないかと思いますけどね。ということで、行って帰ってってやってます。
はい。
1秒間に50回とか60回は電気にしてみれば、ゆっくりな方です。
あ、そう。
そう。大縄跳びみたいなもんです。
大縄跳びは今ぐるんぐる回すじゃないですか。
あ、そうらしいね。
そうですよ。なんか、大縄跳びの競技、すごいじゃないですか。
なので、プラスとマイナスが変わって、右から出て左に帰っていくってやってます。ただ、
うん、
前説明した通り、変電所じゃない、発電所から、皆さんの家の近所までは3本でやってきて、
うん、
3本のやつの中で行ったり来たりを分配してるんで、
はい、
一概に、ABC とか XYZ の X から行った分が、Y と Z に少しずつ戻ってきてとかっていう感じで収支がゼロになるっていう感じになってます。
うん。
はい。
難しいですね、電気って。じゃあ何っていう風になると。
電気は、難しいといえば難しい
ですね。なんだろう、いわゆる、頭の中で繰り上がってる図になるわけじゃないじゃないですか、本当の動きが。トータルとしての動きはわかるけど。じゃあ、電子がってなってくると、にゃーってなりますよ。
そう、まあそう、そうですね。追加の質問見ますか？
ああ、わかりました。追記です。コンセントの裏側は白と黒の2本の配線が来ていて、コンセント、配電盤、引き込み線、
柱状変圧器
につながっていると思っています。電気が流れるイコール閉回路ができているなら、閉回路の範囲はどこまでなのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。へ
え。柱状変圧器から、
はい。
あなたのご家庭のコンセントまでが、
はい。
回路。要はそこで、さっきの、行ったり来たりがされています。
ほう。
で、通常、変圧器の中は、高圧側、電圧が高い側と、電圧が低い側は、バラバラなことが多いんで、そこは閉回路にはなっていません。
へぇ。
はい。それで、いいのかしら。
わかりません。へぇーっていうことしか言えないです。はい。またじゃあ、なんか、電気の話してください。
柱状変圧器っていう中で、変電所からやってきた電流が、
うん。
皆さんのお家に供給される電圧というか、
向きに計らってるわけですね。
変えられて、
はい。
使う、電気を使う電化製品が繋がれるのを今か今かと待っているので、
はい、
そこにこうコンセントになんか繋いで電気が流れるようにすると、それ行くぞって言って電気、
やっほーって
電子が流れて、それをみんなが電流が流れるって言って、
はい、
電流は50回とか60回とか行ったり来たりしてます。
はい。
はい。ということです。お答えになってますでしょうか。
だからまた電気の話してください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
では次のメールです。段階親父さんからいただきました。超積力についていろいろ検索してみたのですが、すっきりする答えに巡り合えていません。自分としては、例えば地球の潮の満ち干は、地球と月の 胸中心の周りを回転するための遠心力と理解するのが分かりやすいのですが、果たしてこれで良いのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいと思います。
はい。
これもね、どっか前説明したことがあるんですけど、
はい、
あの地球が止まっていて、
うん、
月も止まっていて、
うん、
万有引力っていうのがあるから、地球にある海水は全部月の方に引っ張られちゃうんじゃないかって思うことがありますが、
うん、
ちょっとあるよね。でも、地球の上の潮、干潮とか満潮っていうのは、まあ、月の方向にだいたい満潮、水がたくさん寄っているんだけど、
うん、
地球の反対側にも満潮が起きているわけね。おかしいじゃないかと。月が引っ張ってんじゃないのかって思うんですけど、メールにあった通り、月と地球、地球と月は止まっていて、ただ単に引っ張り合っているわけではなく、月は地球に落ちてこないようにぐるぐる回ってバランスを取ってるわけですよ。
はい。
で、地球も、月に引っ張られつつバランスを取ってるんで、その時にも説明したかもしれないですけど、親と子が手をつないで、ぐるぐる回るときっていうのは、親がど真ん中で止まってるわけではなくて、親の重心よりもちょっと子供寄りのところを中心に二人で回ってるっていうことになると思うんですね。
はい、はい。
なので、
はい、手を取り合ってぐるぐる回るね。
そう。地球も月も、相手に対して、前と後ろ細長く引っ張られてるんです。
うん。
それは、地下の出方は、メールにあった通り、遠心力という風に、はい、見てもよくて、それは、釣り合いとしては、内側と外側がほぼ同じぐらいに、月に引っ張られる分と、月と反対側に引っ張られる分が同じぐらいになるっていう風になるんですけど、
はい。
それがあるんで、月が、ちょっとの重心がずれていたりすると、その縦に引っ張られる状態で、ずっと地球を向いてるっていうところに落ち着きがち。
うん、
な理由にもなってます。
はい、
なので、ロックがかかるんですよ。月の重心が少しでもずれていて、
うん、
だと、月が地球に向いたところで、少しずれると、こっち側に戻そう。要は、縦向きに、縦長になろうと、した状況にロックされるんで、
うん、
地球と月はずっと、逆だ。月はずっと同じ面を地球に向けてます。
うん。
で、もしかしたら、地球の回転がじりじり遅くなったら、
うん、
地球の重心の、ちょっとしたズレで、
はい、
月と地球は同じ面をずっと顔を合わせたままぐるぐる回る、親と子が、手をつないで、うん、顔を見合わせながらぐるぐる回るっていう風になるかもしれません。
ああ、じゃあ、今、地球は、自分がぐるんぐるん回りながら子供が勝手にずっと親の方向を見てる状態だけど、
うん、
同じ方向を見つめ合うってことは、月が見えない場所があるってことですか？
ずっと立って地球の、自転がじりじり、超積力とかで遅くなってきて、
うん、
遅くなるって止まっちゃうわけじゃなくて、月とシンクロしたところで、うん、ロックすると思います。
うん、おー。で、ずっと月が見える場所と月が見えない場所っていうのができちゃうわけですね。
そうそう。だから、地球から見て太陽とか月って、東から昇って西に沈むじゃないですか。
はい。
でも月から見て地球っていうのは西から昇って東に沈んだりとかはなくて、うん、ずっと同じあたりにあって、
うん、
って見えてるんで。
うん、あ、そうか、うん。そういう感じ。
月に住む人が、お、地球の出だぞ、朝だぞとかは思わずに、ずっと同じとこにいると。
ほうほう。
地球の出が見たかったら、縁のところを歩いて移動するとか、なんかで移動すると、だんだん地球が見えてきて、ってなります。はい。
では次のメールです。モルさんからいただきました。石炭層というのは、石炭が一枚の板のような層になっているということなのですか？今まで石炭は、いわゆる燃料として使われている石ころのような形状しか見てこなかったので、掘り出される前の形を想像したことがありませんでした。ゴロゴロしていない石炭を想像し、驚愕しています。 同じようにプレートと言われるものの形状も気になります。今年のお正月1月3日に秋田沖が震源の地震がありました。ところが震度が観測されたのはすべて太平洋側の地域のみでした。これは震源200キロと深く日本海側のプレートの下に入り込んだ太平洋プレートだったので、揺れがプレートを伝わって太平洋側でのみ震度観測されたということで良いのでしょうか。このプレートというものの形状は私たちが普段目にする地層とは違うのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのですね、
はい、
石炭層っていうのは、
うん、
地中に、まあ、大体地上に出てることもありますけど、
はい、
地中に石炭が多く含まれる層が、うん、数十メートル、また数メートルにわたって、うん、あって、
うん、
世界にずーっと全部広がってるとは言えないんですけど、ある程度の広さで、たくさん広がってるところと、はい、そこがぐちゃぐちゃになってっちゃってるところとかがあって、うん、人間が掘れるところに石炭の層が厚くて、うん、広いところがあると炭鉱として使われると。
あ、そかそかそか、に掘れる場所っていうのが一つ条件としてあるわけですね。しかもそれがすぐ近くだと、はい、
そうそう、
薄いと掘る価値がないって言い方は変だけど、施設を作るほどではないけど、なるほど。
そうね、長崎の海の方に、うん、海の中掘ったら石炭が出るぞって言って、
うん、
島まで作っちゃったのが、軍艦島だったりするわけですよ。
ほう、え、軍艦島って、はじめ島じゃなかったの？
あそこ炭鉱として、作られた人工島じゃないかな。
うん、へぇー。なるほど。
という感じで、それを砕くとゴロゴロしたものになって、それが石炭ですね。はい。地上に植物が繁栄し始めたけど、
うん、
その、枯れた植物を、今は、微生物や、あとはあれだな、キノコとか分解してるんですけど、
うん、
その分解がされない時期に、溜まって、まあ、平たく言うと木が、埋まって、炭になっちゃったやつが石炭層で、今それを燃やしてると。うん、でも、プレートっていうのは、もう少しでかいもので、はい、マントルっていう、地球の中の、やや柔らかい、やや柔らかい、層の上に、陸地が乗ってまして、
はい、
ある意味浮かんでると言ってもいいんじゃないかと思いますけど、うん、そこの、浮かんでいる板状のものがプレートというやつで、あちらこちらで、継ぎ目があって、俗に言う太平洋プレートっていうのが日本海に、日本海じゃないや、太平洋から日本の下に沈み込んでいて、ユーラシアプレートっていうやつの下に沈み込んでいると。
はい。
だから、数百キロじゃないや。百キロ弱かな？ところによってもう少し薄いんですけど、うん、そういうような板状、数十キロか、の板状のものが、地球の表面を覆っていて、うん、それが、まあ、プレートっていうやつで、それごと動いてる。
それは、それを例えば縦に割ろうとし、割ってみたとしたら、中に地層があるの？
地層がある。
うん。じゃあそのまま、地層っていうのはあくまでも、その、組成の違いの名称であって、大きくそれが、その地球の動きと動きになってるものがプレート。
そうですね。地球規模のやつがプレートで、
うん。
プレートには、例えば海の太平洋プレートっていうのは太平洋の海の底のプレートでしょ？そこには、魚が死んだり、人が物を投棄したりしたようなものが溜まってってるわけじゃない。
はい。
それが、年間 0. 何ミリっていう層で積み重なっていって、
うん、
圧力が高くなって石になったりすると地層になったりとか、
うん、
あとは、石灰岩になって白亜紀の地層になったりとか、
うん、
するっていうのが地層で、それが、はい、固まった、ミルフィーユの、全体のやつが動いてるのがプレート。なので、マントルっていう少し柔らかいところの上に、固まって地層が重なっているやつが、 地球規模で、破片になっていてというか、ピースになっていて、
はい。
なんかね、頭蓋骨みたいなノリですよ。丸いところが、途中に継ぎ目があって、まあまあ、頭蓋骨は隣に陥没してないですけど、プレートが他のプレートの下に潜り込んでるところがあったりとか、っていうのがあって、ハワイのところの出っ張りが、プレートと一緒に日本のにやってきたりしてるとか、そういうことが起こるわけ。う
ん、はい。
はい。ということで、地層とプレートの違いは、なんとなくお分かりいただけましたでしょうか。
ガッテンガッテンガッテン、
はい、はい。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。
おい。
皆様からのメールお待ちしております。最近また、質問たくさんいただいて嬉しいんですけれども、質問だけではなくてですね、猫を見ました。猫を見ました？
猫を見ました。猫に会いました。猫を可愛がりました。猫にゃんにゃんしました。いいですよ。
っていうメールが来ると、香織さんが喜びます。
もう燃えてます。
あとはね、こんなところに行きましたとか、そんな、ことや、身の回りで起こったことの、レポートとかでも構いません。すべてのメールに目を通して、楽しんでおります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、メールを送っていただくには、lika@0438.jp、rika@0438.jp までお願いします。また、そんないプロジェクトのウェブサイトの、そんない理科の時間が、番組一覧になっているところの右側のフォームからも送っていただきます。結構ね、まだフォームを使って送っていただける方も多いんで、
はい。
どっちからでも構いません。最終的には、私たちのところにメールが届きます。
はい。
で、sonnai.com のウェブサイトは、sonnai プロジェクトというグループで運営しているウェブサイトです。sonnai理科の時間のほか、そんなことないっしょ、sonnai雑貨店、sonnai美術の時間などの番組を配信しておりまして、以前は、他の番組も配信してあって、昔の番組まで聞けるようになっております。また、同じサイトから、文字のブログの連載も読めますので遊びに来てみてください。
はい、よろしくお願いします。
はい。あとですね、ツイッターでの情報発信、YouTube での番組配信などは、そんないプロジェクトで検索してみてください。ということで、はい、皆様から、ほぼ、毎月30通ぐらい来てんのかな？
そうですね、今回26通。まあ、30通前後ですね、
はい。ありがたい限りでございます。あと、最近も小学生から iTunes のレビューに、コメントがあったりして、iTunes のコメントや、Twitter でこんなの聞いてますっていうのとかで、コメントしていただいても、私はたまに見に行ってたりしますので、感想は、そちらに書いていただいても構いません。ただ、Twitter での、何ですか、番組で取り上げるネタのやり取りは、Twitter 上でのやり取りはしていないので、ぜひメールで送ってみてください。一方で、ツイッターで普通の会話として、お話をしたりすることはあるので、そちらはそちらで。はい。はい、もし、ハッシュタグみたいなものをつけていただくんだったら、シャープ、そんない理科の時間。または普通に書いていただいても、検索してたりします。
はい。
はい。ということで、これ配信してるのはバレンタインデーなんだ。
そうなんですよ。チョコレートどうします？私待ってますよ。吉田さんがもらったチョコレートも何だったら私に送ってもらっても私は喜んで。
いやいや、そんな人からもらったチョコレートを香織さんに横流しするとか しないですよ。
いや、全部食べるんですか？
そんなたくさんもらったりしないですし、香織さんにあげるんだったらとか買いに行って、あれが、ああでもない、これでもない、
うん。私にくれるんですか？私にちょ、まあ、ありがとうございます。
なかなか合わないですけどね。
まあ、大丈夫、ほら、私、古いチョコレート大好きなんで、MM のあのチョコでもいいし、
もう、M&M's 3キロぐらいあげたじゃないですか。
ありがとうございます。あれ、去年の分のだよね。
そう。
今年の分のバレンタインでまだまだ待ってます。
わかりました。ということで、ポッドキャストの、内容はこの辺にしたいと思います。そんない理科の時間347回、お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。